千葉文化放送。どうもどうも、ひろしです。この間、昼ご飯を食べに知り合いのやっている喫茶店に行ったんですけども、店主が体調不良で入れませんで、じゃあどうしようかということで、割と近くにある昔ながらの喫茶店に行ってきました。そしたら、昼間からカラオケは始まるわ、おばちゃんがタバコをプカプカ吹かすわで、これぞアウェイといった風になっておりまして、地元のおっちゃんおばちゃんのたまり場になってる店っていうのは実に怖いなぁと思って、昼飯食べたのにすごく元気をなくして帰ってくる羽目になりました。さて、今回の千葉文化放送ですが、カンパさんを招いてのゲスト会になります。話題は SF についてなんですが、これがかなり盛り上がりまして大ボリュームとなっております。今回はひとまず30分ほどお届けいたしますので、どうぞお聞きください。
まあ、というわけで、
ですね。
レコードボタンを垂れて収録開始ということなんですけれども。
で、その多分30年近く前で、NHK の第2の方のラジオで、ラジオ SF コーナーっていうのが、
694kHz。
週に何回かあったんで、それはラジオドラマじゃなくて、
はい、
朗読なんです。で、その当時の、割と最近の、ですか、新人の日本の SF 作家の短編を、こう朗読する、何回かに分けて朗読するようなのが主流で、でその時にプロデュースが出てきてたのが、三崎慶吾とか大原麻美子とか神林長平とか、あの辺りの黄金時代がちょうどデビューして FF マガジンにいっぱい書いた頃の短編をこう朗読してくれるって、バックに音楽がついてる。
その音楽っていうのは話を盛り上げるような感じの音楽なんですか？効果音的なものだったりする
いや、
のか、
BGM 的に効果音も多少入ってたかもしれ
無限に広がる大宇宙みたいな、そういうノリの。
そういうあれではなく、一応朗読は朗読があって、BGM 的に音楽が入ってっていう朗読劇でやったので、これで結構ハマりまして、
中でもその印象に残ってる話なんてあります？こういう
本当
話
に
があっ
はやったぱ
よっ
り
ていうの
戦
は。
闘妖精雪風、
ああ、はいは
あ
い
と
はいはい。
森下克人と
森下克人っていうと、
それ
代
は
表作
さ
は、
代表作は
どういうテイストの作品だったりとか。
ちょっとファンタジーテイストのやっぱり短編が多かったの。だって三崎慶吾だって今残ってないじゃん。火浦荒とか。
いや、絶対大原麻里子って来たら火浦荒は来るなって思っ
だ
て、
から
宮前
あ
かな
の世代なんですよ。あの一番日本 SF の若手ですごい輝いた時にちょうどやってたんです。堀明とかの年代は海洋風光線。そういうのやってて、それでかなりやっぱりのめり込んだ。
じゃあその番組は日本 SF っていうことで、
日本 SF
日
が
本
主
人作
流
家
で、
にフォーカスしたんです
かなりタイムリーな作品をやってて、で普段は多分週2回ぐらいだって、さらにでその時って野球中継があったりして、雨で野球が流れると臨時でやってくれたりする。でその時は特別コーナーとして、ラジオ SF コーナー音の世界で、音楽で SF っぽいのを紹介するっていうコーナー、
面白いです
例えば難波博之とか、あとその時に遠藤憲一、エンケン
です
が、
ね。はい。
15号店、地球防衛で、アルバム出しましたよね。
はい。
で、それの特集をしてくれたりとか、と、あの人、エンケンって割と SF 読んでるんで、もう、元ラジオ SF コーナーもだいぶ後になってから出したアルバム、オムライスしたアルバムで、ホディとなんとか、それハインラインの、ありました、私も読んでないです。と、それをテーマにした曲がそれをかけてくれたりとか、そういうまた別の側面からそういう SF の魅力を紹介してくれる番組だったんで、あれですごい感銘を受けた。で、あの当時の日本 SF の若手の人ってすごい面白かったじゃん。で、子供の時から SF は好きだったんですけど、あれでちょっと一 回ビューブームが、自分的にブームが来ましたよね。
そうですね、日浦校なんかもすごい人気でしたもんね。
人気でしたよね。
作品はなかなか出ないけども、
今も書いてるのか書いてないのか、私はもうよく SF マガジンもよく読んでましたよ。当時は買ってましたね。今も買ってるんです。
僕は今ちゃんと買うようになったのはむしろ最近、定期購読始めたんで。あそこ定期購読は面白いシステムがあるんですよ、
はい、
普通は定期購読っていうと、うん、あの1年いくら、まあ、3年だったらいくらっていう形じゃないですか、はい、まあ、日本の定期購読ってあんまり割引はないんですけども、
はい、
送料はサービスしますっていう、ま
あ、ね、
最低限それぐらいはって思う内容なんですけども、
うん、
SF マガジンはまずいくらか振り込むんですよ、
はい、
でそうするとその振り込んだ金額の中で送ってきてくれるんですね。
お、
残りが多分あのいくら以下になったらば、うん、あの残り少なくなってきたんで、継続するようであればもっと振り込んでくれっていうことで、だからその、うん、毎年あの SF を読みたい別冊からのノックっていうよりは、うん、あれが出たらば それが欲しければその定期購読で預かってるお金の中から送りますよっていうお知らせが来たりとかっていう、定期購読がいっぱいあったりしたらば対応できないんじゃないかなっていうシステムでやってるんですよね。
かなり手間ですよね。
人手でやってますよね、明らかに。
それで明らかに面倒くさいですね、
うん、
一人一人の預かり金額を全部カウントしてやんなきゃいけないっていう。
そういうことすると何十人かしかいないんじゃないのって思うような、
早川処方って社員何人いるのかな、
ねえ。
早川処方の前行ったことあります。
どこにあるんでしたっけ。
神田、ま、前の
意識して行ったことないですね。
10年ちょっと前の職場が早川処方のすぐそばだった。よく前に通りまして、1階が喫茶店になって
る、
でそこに喫茶店の窓ガラスに新刊がこう飾ってあって、
はい、ああそうか、それでも聖地ですね。ちょっと行ってみたいですね。
多分ね、2階とかが編集部なのかな、多分これ1階で SF 作家が打ち合わせをしてるのかなという思いつつ、いつも前
やと絶対やるらしいですね。
いいなと思って通ってたんですね。最近の SF マガジンなんか面白いのってあります？
まあ、まずは総編を読むのは体力が必要なので、うん、時間も必要なので、それで短編をこう読みたいっていうことで買ってるのと、あとはまあその新刊紹介の部分と、うん、あと一番楽しみにしてるのがあのリーダーズボイスなので、はい、読者投稿によるショートショートがあるんですけど、それが一番面白いといえば面白いかなと。あのなぜ多分実質2ページ分ぐらいの分量なんで、はい、アイディア一発なんですよね。それが毎月読めて、で載ってるのはその月応募があった中で一番いい話だけなんですけども、他の話もその寸評とか載ってて、で興味ありそうな内容だったりするといいからそれも載せてくれよって思うんですよね。
一時期あれにちょっと応募したいなっていう夢だった、結局一個も書かなかった。
ただ SF はあんまり書かないですか。
書くのは、まあ、やっぱ科学知識の問題、
そう、やっぱり SF マガジンはその点はある程度銀字があるのか、あんまり怪しいのはないんですよ。読み方によっては SF だなっていうぐらいのものは確かにあんまりないような感じがしますね。逆に言うとあのこう宇宙物だったりとか、そういう明らかに分かりやすいものが来たらば多少甘くなることはあるのかなっていうぐらいの感じで、まあ、だからその何だろう、何が目当てっていう感じじゃなくて、まあ今のものっていうのをこう知るためにっていうのと、今あの早川の文庫で刊行点数がだいぶ落ちてて、で出てもなんかその宇宙戦記物の架空戦記物のシリーズだったりとかで、
なんかちょっと偏ってるかな、なんか触手が伸びないなっていうのが
ある程度売れるのが分かってるものしか出てない感じなんで、うん、だから新しいものと出会う機会がだいぶ減っちゃってるんで、うん、そういう面もあって、まあ、いろいろ読もうと思ったら、うん、まあ、逆に言うとその SF のまあ書籍の刊行が順調に来てれば、それ読んでれば SF マガジンまで読んでる暇ないよってなるんだけれども、そこが充実してないから、じゃあ SF マガジンでも読むかみたいな、そんな感じですね。
でもそれで逆に創原社の SF 文庫の方がなんか面白そうなラインナップが最近で全然読んでないん
で、あとそうそう、他社から出てきてるのは確か川出書房なんかも、あの大森のぶみのアンソロジーがノバーとか出てます。網を広く張っとかないと面白いものを見逃しちゃうんですよね。とりあえずその草原と早川だけチェックしておけばおおむね OK だよっていう風にはもうないですからね。
いや、あの あれはどこでしたっけ、あの文庫じゃなくて、ちょっとユーモアっぽい SF 的な話を集めた作家を、全然知らないような作家を中心に出すシリーズが何年か前からありましたよ。
それって版型はどれぐらいの感じですか？
ソフトカバーで、ハードカバーのぐらいの大きさだけど、表紙は柔らかい、カーデショ防止
ヤンガダル
ト。だからあの早川もあの日本の YJ かなんか、あれと同じ、あれはだからそういうのヒットを受けて同じような版型で出してきた、結局ショーダースタージョンとかパパティとかのが翻訳されてない短編を集めて
き
て、さらにこう全然知られてない作家のも、それ結構好きだったんです。
続いてる風ですか、今だに。
あれで結構売れたみたいに、似たシリーズが、あれのミステリー版とかで、はやはやがも結局そういう日本作家も出したりとか、あれ多分火がついたりとか、
そういう名前がスラッと出てくると、まだまだ脳を新しいものに入れ替えなくても大丈夫だなっていうふうに安心できるんですけども、そんな安心したことないですね。
でもやっぱり SF は早川で読みたいよな。
ブランドですよね。
あるんだけど、最近の文庫の方はなかなか面白いのが出てくれない。多分グリーンサーガが終わっちゃって、定期収入がガクって落ちたのがあるんじゃないかな。
浜崎あゆみが売れなくなってしまったエフェクスのような期間が、
やっぱり多分柱だ。デリーローダン月2回出して、もうどこまで売れんのっていう。
そうですよね。
デリーローダンも、でもあれはやっぱり売れてるんですよね。観光ペースを2倍にしたから2倍売れるかっていうと、それは厳しいんじゃないかな。グリーンサーガーはやっぱり売れてましたよね。で最近あのグリーンワールドっていうやつの一巻が出て、早川文庫の文庫だけど、なんかちょっと安っぽい想定のやつで、それは黒田薫の遺構と日記と、あとは他の作家による続編じゃないけど、番外編的な短編をいくつか連載で載せてる。で結局あのグリーンサーガーの世界を他の作家によって
ガンダムエースみたいな話ですね。
そういうのが出たん、先月、
あるいはそのクトゥルー神話みたいな。
そう
な
んですね。だそしたら結構なんかのやっぱり文庫ベスト10みたいので入ってたんで、やっぱグリーンサーガーは売れるんです。だからその栗本薫がメインで出てなくてもやっぱりそんだけ売れる、でそれもパート4ぐらいまでの刊行が決まってるっていうのが書いてあって、そこで他の作家による番外編が、多分その4回ぐらいの連載で終わるような感じなんです、多分その栗本薫の意向とかも4回分しかもう残ってないっていうことなんでしょう、
でもそれで好評だったらバスキンアウトものだ
けで、おそらくそれを多分狙ってると思うんです。これでうまくいったら、本編の続きか、よしんば外伝の続きを全く栗本薫じゃない別の作家で一冊丸ごとやって、このシリーズ化できたら、これも、お金的には早川書房の次の柱になるんじゃないかなっていう戦略かなと思って、こっちとしてはそれを応援役にしたいなっていう気持ちもあって、ただ買ったけどまだ読んではないんです。
それが50年、もっと60年前にそのシステムがあれば、指輪物語がまだ続いたかもしれないなんて考えちゃいますよね。
だってグリーンサーガーなんて本当にまだ半分もいってんのかなって、もう200冊ぐらいいって。
精神者 SF シリーズ、
あ、それではない
じゃないですか
ね。ははしか変わるでしょう。
未来の文学、
いやそれでもない、それは文庫ですもんね。
そうか、2200円とかじゃ定価、
定価は1000円台後半ぐらいじゃないですかね、ラフティはあったから、ショーダースタージョンとかはありましたよ、確実に、ラファティはちょっと記憶が不確かなんですけど、
すいません話の途中で押し込んじゃって、
だから早川書房の経営状態が気になるなっていうのが最近の文庫のラインナップで感じることなんです
、いや確かに本当にあの SF 続けられないよっていうのは思いますよね。かといってミステリーだって、その結局そのジャンルものが強いってことは、あまり幅広くは売れないってことですよね。僕はジャンルものを喜んで読む方なんで、ジャンルものだから避けるっていう感覚が全くなくて、 そういう感覚が世の中にあるっていうのを聞いて、うん、本当って思ってそういうつもりで見てると実際そうなんですよね、うん、
で今ラノベでもラノでも SF っぽいのは、
うん、コレクション
です。これ
ありますね。確かに
これですよ。
ストレンジフィクションものですね。
これですこれです、はいはいはい、これが結構面白くて最初は買って思ったんですけど、観光ペースが早くて追いつかなくなって、
わかります。僕もこれ買おうと思って
買えなく、最初は結構読んでたんです、
あの欲しいものリストに入れて、でその後に全然買えないっていう川でですね、
基礎コレクションのリストあります。
これを買った人はこれも買っていますっていう。
あ、テレビスン、テレビスン、
あ、テレビスン来ましたか。
読んだことあります。
テレビスンは火星に行く話ってテレビスンありませんだっけ。
それ読んでないです。
テレビ局が火星に、
それ多分まともな話なん
です。結構あの最近の話ですからね。
この辺りとか、あとは早川文庫で、なんか車に乗ってなんか魔法使いの世界のなんかどういう話があ
って、なんかありましたね。
多分もう絶版かなんかになってる、
まあ大体絶版と思いますね。
とかこれとかはかなり変な話が、それこそラファティ的な変な話が多くて、結構気に入ってた。なかなかラファティとか好きなんですけど、結構テレビッスンはいいなって。で、まあ、逆に知られてないんで、この良さは少ないぜみたいな感じで、かなり乾く癖が強いん
だ。基本的にそのマイナージャンルの中でさらにそういうことを言ってるっていうのが悲しい話ですけどね。
いやでも面白い、
名前自体は知ってますけどね。確かに僕もちゃんと読んだのはそれぐらいで止まりますけどね。なかなかそんな
読みたい人、このシリーズでもう一冊多分割か最近になんか出てたような、でそれはちょっと途中で挫折しちゃったんです。
はい、あんまりお気に召しませんでした。
いや結構癖があって、なかなかその思い切って読まないとなかなか、
はい、そうですね、コンディションとかありますからね。
でも読みましたよ、
ね、元々ハリウッド
で。まあ、結構これは昔の作家も掘り起こしてくれるんで、ヒセオコレクションはなかなかいいですよね。
ただ昔の作家を掘り起こそうと思うと、やっぱりこう少し不思議系というか、
ちょっとファンタジー系の、
その当時の最新の科学技術、まあ、その科学知識をベースにしてっていうやつは古くなっちゃうんで難しいですよね。
そういうの読んでも面白い、
昔はこうだったんだなって思って読むのは、
例えばさっき言ったコナン・ドイルのストワルトみたいのも、今読んでも面白いし、
あれは、ね、今でもちょっとあるかなっていう見方もできますね。あと
コナン・ドイルでタイトル忘れちゃったけど、あの地面にずっとドリルで穴を掘ってって、こう地下を探ったら、結局なんか地球が生き物みたいんで、地区に進んでなんか大噴火が起こるみたいな話が、なんか地底探検かな、なんか映画の元ネタになってる。それとかも面白かった。結構その手のも面白いこと面白いけど、でもやっぱりそういうコナン・ドイルみたいな昔の SF みたいな読み方になっちゃいますよ、だから SF 早川特に文庫に期待するのは、最新の海外 SF の面白いのを紹介してよっていうのを期待するんですけど、なかなか最近ないですよね。
確かに草原の方がそういう点では最近期待できますよね。異星人の里とか、
そう面白そうですね。
面白そうって、でも大体上下間で読むのに気合がいるみたいな、読み始めてこう止まっちゃってて、まだ
なんか時間封鎖みたいなのが面白そうだけど、
ですね、
やっぱり早川の方が上でその次みたいな、やっぱり感覚があるんで、
ニッチを埋めてるのが草原っていうイメージはありますよね。
早川を読んで、もう読むのがなくなったら草原みたいな印象があるので、どうしても買うのが後になっちゃうんです。草原も結構あの日本作家のアンソロジー出したりとか、かなり頑張ってるけど、
最近はアンソロジーが充実してるんですよね。まあ、でもなんか本当にみんな大森のぞみ関係だったりとかするんで、それはそれで怖いなっていうのはありますけどね。
いいことなのか悪いことなのかどうかなって。早川 SF 文庫でも数年前かな、ネオワイドスクリーンバルブ、的なものが一時期流行りましたよね。やたら分厚くて、作家はな、何人が、
ハイペリオン、ダンシモンズ、あのもうちょっと前、
時期的にあの辺りと被ってた、
まさにワイドスクリーンバロックっていうとハイペリオンかなっていう。
いやハイペリオンはでもあそこのグループには入れられてなかったんじゃな、
ホワイトスクリーンバロックっていうと何が真っ先に浮かんだりします？
リチャード・ロトルス、なんかそんなような名前の、いましたよね。ストルス、
あ、ストルス、
あの辺りの、あと何人か、特にイギリスの作家で、まあ、宇宙を舞台にする、で、かなり未来の話で、こう縦横無尽に、結構まあ、人工知能が人類に反響を広がして何百年後みたいな感じの設定のシリーズ、世界観のシリーズとか、
派手なゲートウェイ的な、
それも一時期ちょっとブームになって結構 SF マガジンなんかの特集されたりして、結構それは読んでたんですよね、出るたびに。それもあっという間に消えちゃって、新刊出ないなみたいな。
バリトン・ジェーン・ベイリーだとか、アルフレッド・ベスター、 A.E. バンボクトとか、
それはその
もっと古いとか、もっと新しい話ですか？
だからボクトとか一番最初のワイルスクリーンバルク、はいはい、でベイリーとかその次の世代で、さらにもう最近の21世紀の、本当に最近のイギリスの SF の潮流としてそういうのが起こってきましたよっていうの で、SF マガジンもバカスカバカスカ文庫を出すわ、単行本で出すわっていうので結構出てた。そのあたりまでは面白いなと思ったんです。そこから先がやっぱりそれこそ戦記物的な老人と宇宙とか、あとなんか月が実は異星人の巨大な戦艦で、なんか誰か選ばれた人間がそのキャプテンになって、なんか宇宙戦争に。
あれは老人と空よりももっと後のやつですね。最近のやつですね。
そのあたりそういうのなんかばっかりになってきちゃって、なんかちょっとワンパターンが。
わかりますね。だからもうその老人と空読んでるからこれはいいやっていう風に思って飛ばしちゃったやつですね。
最近はなんかそんなシリーズのがいっぱいする、なんかトカゲが日本足で立ってるような表紙のやつのが出てるじゃない。なんかちょっと食傷気味な感じがして買う気にならない。そういう中で最近早川文庫の新刊買ったのがねじ巻き少女、
バチガルヒ。
そう、あでもあの解説によると、はい、SF マガジンの市場ではしばらく前から短編が紹介されてた話です。
そうなんですよね。
読んでます。
僕は多分あの印象に残ってないのが、あとあの定期購読はしてるけども購入まででどこのとこまで行ってないっていう基本積んでるのと、
読み切らないですよ。だ
そうなんです
よ、ね、SF マガジン絶対読み切らない、あれは読み切ったことないです。
でもなんですけどね、だからまあ、またちょっと移動が、車で移動しないときは大体持ってって読んでるんですけども、なかなか読み切んないですね。
ねじ巻き少女はちょっと そういう中ではちょっと異色というか感じがして、なかなか面白かったなっていう感じ
で、ね、カンパさんもそういう風におっしゃってるので、すぐ読めなくても押さえておくかって思ったんですけども、アマゾン2週間から4週間在庫切れてます。これ重版かかるんじゃないですかね。
あ、じゃあテクノロジーでにそれをちょっと差し上げます。
そうかね、その後売り上げに貢献をして
る。私お風呂で読む、
はい、
読み終わるとヘロヘロになって、
それはだいぶ心置きなくいただける。
それでよかったら、基本的に貯めないように1冊買ったら1冊捨てるみたいな感じ
で、ね、そうです
か、やってるんで、はい、基本的に在庫は棚の分しかないっていう生活をしてる、は
い、その話も面白い話ですよね。その本を読む人にとって買った本をどうするのかっていう問題は、まあ、
それは結婚して変わった、まるっきり変わったあれなんです。それは私は単に転勤が増えたからっていうだけな、結婚してから2年周期ぐらいで、独身の時には埼玉にいて、結婚して習志野に行って、でそれで1年ぐらいで兵庫県に行って、2年で今度は神奈川行って、でまた2年で今の一番の別れ本郷に行ってっていう生活をしたんで、で引っ越しが多いと、で特に西宮、兵庫県にいた時には、その社宅がすごい広かったんですよ、だからそれに安心しちゃって、どんどん物を買っていって、次引っ越したっていう時に、神奈川のは普通のサイズで、かなり捨てないといけないと、でかなりもう追いつけたんですけど、そういうのを経験したんで、うちの奥さんもなるべく物は買わないと。そうだそうだねって、でなるべくこう1個買ったら行って、捨てるような生活を基本に 仕事でもそれどんどんまあ増えてっちゃう、
はい、
でももう定期的にもうプラモとかもう溜まったら作んなくても捨てるとか、そういうもう思い切った時に
バーッて実質それで困らないのは分かっているけども甘えがあるから置いちゃうんですよね。
そしたら DVD のソフトなんて、2、3枚しかないですよ、ね、買っても。実はヤマトの復活戦ブルーレイもないんで、もうツタヤに行ってしまって、
それはツタヤっていうライブラリーがあるからいいっていうのは、
SKE の DVD も1枚も残っていないんです
けど、意外ですね。でそれは
SKE も1枚もないんですけど、
手元に置けないからデータ化してせめて
それもしてない、
メンバーの中にとかっていう発想もあんまりないんですね。
それ記憶の中に、
いやいいな、羨ましいな、下脱したいですよ僕も。そう、物に縛られるのから、
いや縛られてはどんどん買うから縛られてはいるんですけども、でも思ってみると、やっぱり実際にそんな見返し DVD だと見返すことはないん
で、ないね、本も読み返すことないですからね。
本は結構好きなの読み返してた、でもその時はもうまた買えばいいや、特に今 Amazon とかで中古もいっぱいあるじゃない。
そう、そうなんですよね。
でそう、特に1円ぐらいの、送料250円みたいにじっとしちゃった。
中にたまに手に入らないものがあって、それを許容できないっていう、まあでも実際はたまたま読みたいものが本当に手に入らない薬なんてめったにないはずではあるんですよね。
ですよね。
ただその今はいいけれども、じゃあ10年後はどうなるか、10年後はどうなるかといった時に、ブックオフ的な扱いをされるようになると、古い本っていうのはそれだけで価値がないっていうことでどんど
ん
流通しなくなっていっちゃうと、いざ困るぞと、まあ、30年前の本を読みたくなることはどんだけあるんだっていうのもありますけどね。
ただあのたまたま今回面白い経験をしたのは、やっぱりクラウドのありがたさっていうのが、それはソフトバレーの話になる、ソフトバレーのメルヘンダイバーの話になって、あ、また聞きたいな、ちょうど1年ぐらい前に聞いて、だから再結成以後聞いてなかったんです、1年ぐらい前にちょっと聞きたくなって、CD を買い揃えて、それもそれも Amazon で、中古とかで買い揃えて、シングルもアルバムも買って聞いたんです、その時もうひたすら繰り返し聞いて、で iTunes にも入れて、もう入れたから、もう元のやつは伝えに売っちゃおうって言っちゃったんですよ、
はいはい、
で、今回またちょっとブームが来たじゃないです
か、突然やってきましたね。
で、iTunes にうちのパソコンに入ってるところでいくら探してもないんですよ、時々あるんですよ、入れたはずのものがなんかなくなってる現象っていうのがあって、それパソコンを変えたせいか引っ越し、そんな間は1年引っ越してないからないと思うんですけど、引っ越したりとか何とかすると、僕が消えてる時があるんです。で、今回いくら探してもなくて、困ってどうしようって言ったら、YouTube にあるって、YouTube から音だけ落として、いつも聞いてるんですよ。そういう、結局なくても、何とかなっちゃった。
音楽は完璧にその人は正しいですね。ちょっと聞いてみたい時に簡単に聞けるようになったっていうのは、もう携帯以前携帯以後ぐらいの差がありますよね、
だからもしかしたら将来的に本もそうなるのかなっていうのを考えちゃって、
ないとは言えないですね。
全書籍のデータベース化で検索すればすぐ出てくると、Amazon の中身検索みたいなのがより充実して
る、 Google もどんどん電子書籍進めてますし ね、まあ、国内書籍に関しては言ってないですけども、
でこの間読んだのは早川書房 の新書のジュースっていう、はい、あれで、我ら世界宇宙をググる銀河をググるべきかっていう、あれは入ったの、最近若手の SF 作家の新庄和
也、あ、はいはい、あの SE 出身の人ですね、
あの人がの、あのブログをまとめた本なんです、これはメインがその手のGoogle の全書籍をデータベース化するときに著作権がどうなるっていう論争が起きたのを、まあ、作家的観点からちょっといろいろこういう可能性、将来こうなるんじゃないかとかいろいろ書いたの、した本だった、はいはい、そういうのもあったんで、もしかしたらこのソフトバレーのあれみたいに将来本で読むちょっと読みたくなった時に検索したら出てくるっていうこともこういうこともあるのかな
っていう、 僕はその捨てる前になるべくこう電子データとしては保存しようという方針でやって、裁断機も買っちゃったし、ドキュメントスキャナーも2台目を買って2台目運用中っていう状況ではあるんですけども、やっぱり普通は電子書籍として流通してるものはいいんですけども、自炊したものってね、やっぱちょっとコミックはいいです、でも書籍に関してはちょっと読みづらいですね。
それ図書館的な使い方っていうことになるんで、もう何年か経ってふと読み、ちょっとあそこの何ページかにこういう記載がなかったかなみたいなのを調べるっていうのは、
であればやっぱりちゃんとデジタルデータになってないと検索が引っかからないですからね、その PDF にする時点でその OCR 機能である程度は拾ってくれるけれども完璧ではないですし、それ完璧に近い形で調整していく手間をかけるんだったらば、じゃあそもそもやらないよっていう、やってらんないよってなっちゃうんで、
記憶に頼るしかない、あの本の真ん中ら辺に書いてあったよなみたいな、
まあ、ただ意外とそれ性能が高いですからね、それで探せば見つかりますしね、この場合はその本が見つからないっていう、その前段階の問題がすぐに発生するんですけども、
本もでもその捨てるようになってから、こうあふと読み返したいなっていうのはやっぱり時々あるんで、そのためにやっぱ買ってまた売って売るか捨てるかで、
でもそれで書籍だったり、まあ、プラモだったり何でも、DVD でも置いとく部屋を一部屋分確保しなくちゃいけないということによる金銭的負担を考えれば、そういう時に多少お金かかっても買い直した方が賢いっていう、
でも買ってるのは買ってる、芯が新しいのに資質は変わらないけどスペースは、まあ、独身の時はどんどん増える、それを考えると独身の時は一時期トランクルーム借りようかなって思う。
僕多分今ここってやつですね。その状況です ね、
ね、やっぱ手に入らないのもありますね。特に神戸武蔵の初期のものとか、
はい、その発想でサンリオピューロ文庫とか処分しちゃった人は今うわーってなってますよね。
やっぱり私の一番買い直してる回数が多いのは結晶世界とか、はい、ファーマーエルドウィッチ3つの成功とか、あ、
はいはいはい、
あのあたりは定期的に読み返して、そのために買ってる。
もうお金をそうやって回すのは悪いことではないですね。
そのためになんか表紙変わってたりする。特に結晶世界では、なんかしょっちゅう表紙変わったり
する。表紙問題はありますよね。宇宙の戦士とか、どっかやっちゃったんですね。中学時代に買ったやつのどっかにやっちゃって、それでその後買ったらば、スターシップトルーパーズが表紙になってるやつ、はい、で、いや、僕が欲しいのはこれじゃないんだけども、
あれ、中のイラストってどうなんですか？
ヌエのあれですよ。あれはさすがに
あれは変えようがないですよ。
あれスターシップトルーパーでされたらパードスーツ出てこないですからね。
あれをなくしちゃったら、ガンダムの元ネタっていうあれがもうなくなっちゃいます、
ね、なくなっちゃいますからね。
価値が半減しちゃいます、
でもなんかビッグの短編集がこうマイノリティリポートのジャケットやったりとかっていうのもあるじゃないですか。そういうのはやっぱり
タイトルが変わってたりとか、
いやいや僕はこの映画化に伴って興味を持ったにわかじゃないですからみたいな、そういう誰も僕のその本の中見ないにもかかわらずそういう見栄が働いてしまうという、
ね、特にディックは多いか
も。そうですよね、機械多いですね。今も何でしたっけ、アジャストメント、
あれ最近なんかちょっと分厚いのが一瞬買おうかなと。